こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。月の不思議、初めての科学の絵本は大沼たかが監修し、石垣市が絵を担当した幼児から小学生向けの科学絵本です。身近に見えて実は説明しにくい月を題材に、満ち欠け、色の変化、場所による見え方の違い、潮の満ち引き、自然界との関係を優しく扱います。宇宙を専門的な知識として遠ざけるのではなく、子供が夜空を見上げた時に抱く疑問から科学へ入れる構成が特徴です。本文は読みやすさを意識し、月以外の漢字を避ける工夫がされています。一方で、写実的な水彩画と専門家の監修により、単なる情緒的な月の絵本ではなく、観察と理解を結びつける入門書として成立しています。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、幼児の疑問から月の科学へ入る構成、本書の中心にあるのは、月を知識の対象として一方的に説明するのではなく、子供が日常の中で感じる素朴な疑問を出発点にする設計です。月がついてくるように見える、形が変わる、色が違って見えるといった問いは、専門用語を知らない子供にも理解しやすく、同時に天文学の基本に接続しやすい入り口になります。幼児向けの科学絵本では、内容を簡単にしすぎると観察の面白さが失われ、逆に説明を増やすと読み聞かせの流れが止まりがちです。本書はその中間を狙い、短い文章と視覚情報で理解を支えています。月以外の漢字を使わない配慮も、読める子供が自分で追えるようにするための実用的な工夫です。親にとっても子供の質問に答えるための基礎整理として機能します。次に、満ち欠けと色の変化を観察しやすい現象として示す月の満ち欠けは、子供にとって最も気づきやすい天体現象の一つですが、なぜ形が変わるのかを理解するには、太陽、月、地球の位置関係を考える必要があります。本書はその仕組みを高度な図解に頼りすぎず、見た目の変化から興味を引き出す形で扱っています。月の形が毎晩同じではないことを知るだけでも、空が規則性を持つ観察対象だとわかります。また、月の色が白、黄色、赤っぽく見えることにも触れることで、月そのものが変化しているのではなく、見る条件によって印象が変わるという考え方に近づけます。この点は、自然現象を見た目だけで判断しない科学的態度につながります。幼い読者には、まず違いに気づくことが重要であり、本書はその気づきを日々の月の観察へ自然に結びつけています。さらに、見る場所によって月の模様が変わるという視点、本書が一般的な月の入門絵本と比べて特徴的なのは、月の形や満ち欠けだけでなく、見る場所によって見え方が異なる点にも目を向けていることです。例えば、日本と南半球では、月の模様が上下反転したように見えることがあります。これは月が変わるのではなく、地球上の観察者の位置と向きが変わるために起こる現象です。この説明は、子供にとって地球が丸いことや、自分が地球上のどこから空を見ているのかを考えるきっかけになります。また、月が歩いている自分を追いかけてくるように見える感覚も、月が非常に遠くにあるため、近くのものとは見え方が違うという理解につながります。こうした視点は、空を平面的に眺める段階から空間の広がりを考える段階へ読者を導く役割を果たしています。月の引力と潮の満ち引きから自然界とのつながりを描く、月を夜空に浮かぶ美しい存在としてだけでなく、地球の自然現象と関わる存在として扱っている点も重要です。本書では、月の引力が潮の満ち引きに関係することに触れ、天体と海の動きがつながっていることを示します。幼児向けの絵本では、引力そのものを数式で説明する必要はありませんが、遠くにある月が地球の水の動きに影響するという事実は、自然界のつながりを理解する強い手がかりになります。さらに、満月の頃に生まれることが多いとされるウミガメの赤ちゃんや、月明かりを頼りに海へ向かう様子などが紹介されることで、月が生き物の行動にも関係しうることがわかります。天文学を宇宙だけの話に閉じず、海、光、生物のリズムへ広げているため、読者は月を観察対象であると同時に環境の一部として捉えられます。最後に、写実的な水彩画が科学で理解を支える石垣市による絵は、本書の理解を大きく支える要素です。幼児向けの科学絵本では、親しみやすさを優先して対象を大きく単純化することがありますが、本書は写実的な水彩表現を用いることで、月や夜空の雰囲気を保ちながら観察の正確さにも配慮しています。月の明るさ、空の色、海面の光などは写真とは異なる柔らかさを持ちながら、読者に実際の空を見たいと思わせる方向に働きます。科学絵本において、絵は単なる飾りではなく、言葉で説明しきれない位置関係や明暗、自然の広がりを伝える媒体です。本書の場合、絵が情緒だけでなく理解の補助線になっているため、読み聞かせでも子供が画面を観察しながら考えられます。専門家の監修と絵の精密さが合わさることで、 幼児向けでありながら大人にも違和感の少ない内容になっています。結論として、月の不思議初めての科学の絵本は、月に興味を持ち始めた幼児小学校低学年の子ども、読み聞かせを通じて科学の入り口を作りたい保護者に向いた一冊です。難しい天文学の解説書ではなく、夜空を見た時に生まれる疑問を観察しやすい現象へ整理する本として読むと価値が分かりやすくなります。満ち欠けや色の変化だけでなく、南半球での見え方、潮の満ち引き、生き物との関係まで扱うため、月を単独の天体ではなく地球環境と結びついた存在として理解できます。類書の中には、月を物語的に描くものや写真と図鑑的説明に寄せるものがありますが、本書は絵本としての親しみやすさと科学的な観察視点のバランスが特徴です。月以外の漢字を避けた本文、写実的な水彩画、専門家の監修が組み合わさり、初めての科学絵本として無理なく読めます。親子で実際の月を見上げながら読むことで、読書が日常の観察へつながる点も実用的です。ご支援いただける場合は、大沼、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。